この五節には五章には教会の清さを保つべきことが記されてあります。一節のところにはこのあなた方の間には乱れな行いがあるとパウロはそのことを指摘をしたわけです。あなた方の間とあるわけですけれども、すなわち教会の内部ということになるわけです。もちろんこれは建物を意味しているわけではなくて、教会での人間関係、そこに集まっている人たちが乱れな行いをしている、もう具体的には父の妻を妻にしている者がいるというような、もうそれは大変なことであったわけです。コリントの町自体が非常に不道徳な町であったわけですけれども、それがもう教会の内部の中にまで入ってきている。そしてなんと自分たちは大丈夫だというような、2節を見ると、あなた方は思い上がっていますという言葉が出てきているわけですけれども、もう自分たちはこのイエス様を信じて救われた、もう天国に行ける、だから大丈夫だ、もう何をしたって平気だというような、そのような思い上がりがあったということであるわけです。しかしそのことについてこのパウロははっきりとその罪を指摘しているわけです。そしてそのことはもう神様によって滅ぼされるというような鋭い指摘が五節のところに出てきます。そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのですというような強い言葉が出てきているわけです。もう乱らな行い、不道徳を行う、もうそのものはこのサタンに引き渡される、非常に大きな、それはもう裁きであるわけなんですけれども、しかしそこには大切な意味があるということを忘れてはならないわけです。肉が滅ぼされるようにという言葉が出てくるわけです。前にはその肉に属するもの、御霊に属するものとあったわけです。私たちは永遠の命が与えられた、しかし問題はどのように自分自身が現実にこの世の中にあって立て上げられていくのか、やがては火の大きな試練をくぐらなければいけない。それは私たち一人一人が神様の前にあって裁かれて、論功行賞が神によって定められるということであるわけです。私たちは今お互いに心の内部まで見ることはできませんけれども、神様は全てをご存知である。そして一切を裁かれて、そして天においてもう大いなる報いを私たちは受けることになるわけなんですけれども、しかし不貧困を行っていてクリスチャンがそれで神の御前に立てるんだろうか、神様は本当に喜ばれるんだろうか、そうではないということです。ですから、ここで、パウロが3節を見ると、そのような行いをした者をすでに裁きました、それはまた、この悪いものを取り除くという意味があるんですけれども、しかしそれは実はこの肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡す、もう、さらに大きな苦しみやまた試みがこの出てくるという意味合いがあるわけです。決してそれは永遠の滅びということを意味するのではなくて、もう言うなればこの世において苦しみを受けるということを意味しているわけですけれども、それはまたダビデ自身も彼は体験したということであるわけです。もう本当にそれこそ骨が干からびるほどにもう心の渇きを彼は覚えるというような苦しみをしましたし、彼は現実にこのバテシバとの姦淫の罪を犯した時に、その生まれる子供がもう死んでしまう、彼は断食をする、まさにサタンに引き渡されて苦しみを受けるというようなことを彼自身は体験しているわけです。しかし五節の終わりを見ると、それによって彼の霊が主の日に救われるためですとあるわけなんです。ですからこの悔い改めのチャンスが与えられる、不貧困を行って苦しみに遭う、もうそれはもうサタンに引き渡されるようなことであるかもしれないけれども、そのことを通して 悔い改めるならば、それによって彼の霊が主の日に救われるためですというその目的があるわけです。まあ、6節のところにはわずかなパンだねということが出てきていますし、7節にも古いパンだねというような言葉が出ています。それは2節にある思い上がり、そしてまた罪ということを指摘しているわけですけれども、そうしたものをもうわずかなうちに取り除かなければならない。私たちも小さな罪、これぐらいのことみんながやってるんだからもう安心だと、そんなバカげた思いを取り除かなければ、私たちはもうとんでもないようなこととなっていってしまうわけです。あのイエス様の弟子であったユダはどうだったのかということを私たちは知らなければなりませんし、また旧約聖書においてももうたくさんの、言うなればアブラハムの子孫の中にあったとしても、もう滅びに行った者たちがいるということを私たちはこの悟らなければならないわけです。わずかなパン種、また古いパン種をすっかり除きなさい、取り除きなさい。本当に私たちの心の内から不貧困、そしてまた神の前に悪と思われるようなことを私たちは取り除かなければならないわけです。7節の終わりには、私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのですと、私たちの、罪をイエスキリストは十字架において取り除いてくださった、そしてそのためには自分の肉を裂き血を流されたということを私たちは覚えなければならないわけです。そして8節のところに、この悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。私たちは7節にある新しいこねた粉のままでいられるようにと、誠実、8節にある誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。私たち自身がもう本当に心の中にある邪悪な思い、このみだらなまた思いを取り除いていただいて、神の前にもう本当に十字架の血潮によって清められて、清くあるものとして御前に立つということであるわけです。しかしそれは十節に出てくる、まあ、この世のみだらなものとは付き合いをしないという意味ではないということです。この世自身は確かに邪悪なもう神から離れた存在であるんですけれども、しかし私たちはこの世に生きている、しかしこの世の悪に染まらない。私たちが大事なことは11節のところに出てきますけれども、その兄弟と呼ばれるもので、その罪を犯しているようなものとは一緒に付き合ってはいけないということであるわけです。その罪の問題は実は外部のことではなくて、12節の終わりに出てくるあなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。そして13節にはあなた方の中からその悪いものを取り除き去りなさいとパウロは言ったわけです。まず私たちの内側を点検されるべきであるということです。自分の心の中にみだらな思いはないだろうか、邪悪な思いがないだろうか、もう少しでも罪が合うならば私たちは天の御国に凱旋することはできない。そういうものをすっかり取り除いていただいて、この五節にある主の日に救われるという言葉がありますけれども、神様の前に立った時に本当にこのイエス様の十字架によって自分の罪が取り除かれましたとはっきりと証しをすることができるように、私たちはこのことを覚え、そしてまた日々の生活の中にこのわずかなパン種、古いパン種をすっかり取り除いて主の御前に立つものとさせていただきたいと思います。